ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
いや、よしくん、
はい、
僕は今、膝の上にジュラちゃん、
そうですね、
を乗せて話してるんですけど、うん、
はい、
なんかいいよね、ちょっとあったかいよね。
そうやね、お互いね。ね、この子ね、めちゃめちゃ人懐っこいんですよ。
まあ、ジュラちゃんっていうね、
はい、
猫がいるんですけど、
はい、
膝の上に乗せながら今日はお送りしようかと。
なんかあの豪邸に住む主人みたいな感じになってますけど。
確かにね、
はい、
こう猫を撫でながら、うん、ワインを飲んで
貴族やね
全然的にみんなが思い描く場所でもないし、
はい、
いや全然そんな感じでもないねんけど、
はい、
冒頭にね、
はい、
ちょっとあのいくつか、イベントが近づいてきたやつがあって、
そうなんですよね、3月がね、もうなぜかしらイベントがこう詰まったというかね。
そうやね、
イベント尽くしですよね、3月、うんうん、
ワインの輪としての、まあ、公式なイベントというか、
はい、
は2つかな。
あ、そうですか、2つですね、うん
うん、まあ、近いところから言うと、
はい、近いところから言うと3月3日、
3月3日、
はい、の、デラブテイユ、
デラブテイユ
っていうあの名古屋のナチュラルワインフェスティバルなんですけど、ナチュラルワインの生産者とかインポーターさん、あとはそのナチュラルワインを提供する飲食店が全国から、まあ、名古屋に大集合するっていうイベントらしいんですけど、今回で2回目になるんですかね。でそこに僕らのワインの輪がどういう形で参加させてもらうんやったっけ。
ね、あれはね、デラブテイユっていうイベント自体はまあ、公式出るというよりも僕らなんかにぎやかしじゃないけど、
ああよく言うやつね、しんちゃんがよく言うやつね、
にぎやかし、
にぎやかし、その C はそのあれね
師匠の C、
師匠の C ね、うん、
でまあお邪魔させてもらって、
はい、
まあうろうろしてるだけですよ言ったら、飲んでうろうろしてるからほぼお客さんと変わらへんじゃないけど、
は
い、
うんうん、
でまあ収録できそうなとこあったらまあポータブル持っていくんで、
うん、
録音しようかなみたいな感じで、まあ、デラブテイユのイベント自体はまあ僕らが遊びに行ってますってい
う
だけですけど、
イベント自体は12時から4時
そうですそうです
までで、僕らが出演させてもらうのは7時から始まるアフターアワーズっていう、まあアフターパーティーみたいな感じですかね。
そうですね、
はい、
デラブテイユが12時から4時まであって、
はい、
まあその後ちょっと合間の時間があって、
はい、
7時からアフターパーティーがあると、
うん、
そのアフターパーティーでちょっとライブトークというか、
はい、
をさせてもらおう
っていう感じみたいですね。はい、
あのデラブテイユすごいね、
うん、
結構ね日本のワインの生産者の人が、
そうなんですよ、
むちゃくちゃ多くて、
北海道から、
うん、
ね、来られたり、
何組組やったっ、
何組かちょっと分かんないですけど、
でもね7、8組ぐらい、
僕の友達のバネッサも、
あ、
フランスから、あの純子さんがインポートされてるんで、純子さんと一緒に、
うんうんうん、
あの来るんで久しぶりなんですよね僕も。
あの鈴木純子さんのゲストの回で、
はい、うん、
僕ら飲んでましたよね、そのバネッサの、
バネッサのワインも飲んでました、紹介させてもらいましたね、うんうんうん、何度か、
そのワインをこう作ってる本人が、
本人が
来ると
ちょうどね、
なんかそういうのもちょっとね、うん、合間でバーって飲んではる感じやけど、うんうん、まあ、邪魔にならん程度やったらちょっと取れたら、
そうですね、
バネッサからのメッセージとかもね、
うんうん、
なんかお送りできたらいいなみたいな感じで、
そうですね、まあ、5年ぶりですわ僕もバネッサと。
あ、本当。
すごい楽しみ、会うのが、前もフランス行った時会えなかったんでね、お互いねなんか入れ違いで会えなかったんですけど、フランスに行った時は。
あとなんか日本のほら生産者の人いっぱい来るから、
うんうんうん、
日本のワイン多分いっぱい飲めると思うん
です。そうですよ、日本のワインがメインなのかな。
そうやね、
はい、
あのラインナップとしては多分そうで、
うんうんうん、
でそれもいろんな地域というか、
はい、
北海道、長野、
新潟、
新潟、
はい、
とかいろんな地域でいろんなスタイルの、
うん、
あの生産者の人来るんで、
それも楽しみですよね。
それめちゃくちゃ楽しみ
ね。
だから日本のワインも飲めるし、言っても直接聞けるわけやん、
うん、
このワインどういうワインなんですかとか、ね、どういう作り方なんですかとか、どんな土壌なんですかって言ったら、もうその人が作ってるからさ、
うんうん、僕らにとってはこんだけありがたい話ないよね。
ないよ、
出演させておいてもらって、
そう、
美味しいワインも飲めるという、
そうそうそうそうそうそう、そういう感じのイベントがね3月3日なんですけど、
うん、
それがチケット制なんですよ
らしいですね、チケットは、うん、 ネット販売のみということで。
そうです、
はい、
いくらでしたっけ。
9000円。
9000円 で、ね、これ飲み放題なんですか。
そうですそうです、飲み放題みたいですよ。
4時間飲み放題で9000円。
はい、そう考えたらね、
うん、
安いですよね。
安いです、
はい、
いろんなフードは多分キャッシュオンで頼めて、
はい、うん、
チケットの購入方法がサイト上で買うみたいなんですけど、そのサイトのリンクはあのワインのはあのトップページに、まあ、次回のイベントみたいなんで、
うん、
貼っときます、
はい、もしくはデラブテイユ、
うん、
とカタカナで検索してもらったら、インスタのページが出てくるので、
うんうんうん、
そのインスタのページ入ったらそのリンク先、
うんうんうん、
チケット購入先のリンク先が出てくるので、そこをクリックしてもらって買ってもらうっていう、
う
んうんうん、
そうですね、
かな、
うん、まあ、もしくはこの、 配信の概要欄にも貼っとくんで、
はい、
そこからリンクを追って購入してください。
それこそ名古屋やからね、うん、東京からでも、
うん、
大阪方面からでも、
うん、
来やすい
ですよ、ね、そうですね、
中心地やから、
うん、名古屋じゃないけど愛知は飲まなかんて、
はいはいはい、
やらせてもらって、
うん、
あの時もねいろんなとこからいろんな人が来て、
ね、
めっちゃ楽しかったから、
うん、
今回もどういうグルービーな
ね、いろんな方にまたお会いできるの楽しみやね、
うんうんうん、我が生まれるのかを楽しみにしてます。
はい、
はいはい、っていうところでね、その次のイベントが3月9日に、はい、ポッドキャストフリークスっていうイベントが大阪でありまして、うん、
はい、
そちらにも出展するんですけど、そちらはねちょっとチケットがもう完売しちゃってて、
あ、早々に。
そうなんですよ、
完売してるんですね。
1日で売り切れです。
すごいね。
あれも2部制やから、だから300人ぐらい多分来ると思うんですけど、
うんうんうん、
だから僕らいつも告知する前に売り切れちゃって、
うんうんうん、去年もそうでしたもんね。
そうそうそうそうっていう感じなんですけど、はい、まあ一応出ますよっていうことですかね、はい、
そうですね、はい、名古屋大阪と週替わりで、
はい、
まあポッドキャストのイベントとワインのイベントやから、またね趣旨は違うけど、あ、
全然違う感じやと思う、
うん
うん、だそれがまたねいいんですよね。
そうですね、
ポッドキャストのイベントは本当にいろんな、うん、業界のいろんな人、
う
ん、
そうですね、
もう多種多様っていうか、
うん、
まあ、ワインのイベントも多種多様なんですけど、
はい、
ワインという一つの共通点やから、
うん、
まあどちらかというとこう深い集まりみ
たいな、うん、はいはいはい、
ポッドキャストはもっと広い集まりみたいな。そうです
ね、面白いよねそれはそれで、
うん、
どちらもね、うん、僕らが楽しみですね。
そうそうそうそう、
うん、
っていう感じでね、今日はお便り会なんですけども、
はい、
明日がハーフムーンでございます、
うん、
で今日収録して、
はい、タイトですね相変わらず。
最近ギリギリやでも
ね、
うん、
いつもこんな感じやね。
たまに越してるからね。
あまあね、
誰もそこまで月の満ち欠け敏感じゃないやろみたいな、
うん、まあまあそうやね。でしかも最近ではね日本基準じゃなくて、
そうそうそう、
まあ、フランスやったらまだやしみたいな。
そうそうそうそう
言うてるから
1日ぐらいずれたりする
い、はい、自分らの都合のいいことばっかりねやらせてもらってますけど、はい、はい、
っていう感じでね、今日は皆様からのお便りをともにお送りしますかね。
はい、
ラジオネームつぶらなかぼすさん、30代の男性の方です。しんちゃん、よしきさん、時々たぎりさん、そしてリスナーの皆様こんにちは。つぶらなかぼすと申します。初めてのお便り。私は飲食店で働くワインラバーです。ワインというものが好きになって早10年、資格も取得し、今では人にワインを勧める立場になりました。しかしながら都市部と遠い地方ではまだまだワインの認知度は低く、その上昨今の価格上昇や皆様の上がらない賃金の影響か、どうしてもグラスでの提供のワインの選択肢が非常に狭くなっているように思います。誰しも思い浮かべるようなワインとはテーブルワインとしてお店がお出しする大手の BIB であったり、コンビニやスーパーに当然のように常温で並ぶワインのイメージが強いような気がしてなりません。それらのワインが全てダメだと言ってるわけではないですが、ワイン自体苦手だという方々はそういったものしか知らないんじゃないかなと感じています。限られた営業時間の中でどうしたら人にワインの美味しさを言葉で伝えられるんだろうと日々奮闘しております。ワインの輪の中で管理の大切さやワインそのものの素晴らしさを発信している皆様に、地方だからとか都市部だからというのは言い訳がましいように思いますが、匿名だからこそこの小さな悩みを相談したくお便りさせていただきました。ワインをこよなく愛する皆様は今後も ワインとともに美味しく楽しい日々をお過ごしください。散文的な内容になってしまいましたが、ご容赦ください。これからも楽しい配信を心から楽しみに、明日からの営業も変わらずワインを進めてまいります。それでは、つぶらなカボスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
つぶらなカボスさん、まあ、はい、地方は分かんないんですけど、
うん、
どこかこう都市部じゃない離れた地域で、
うんうん、
あの飲食店で働いてて、
はいはい、
でワインをこう、うん、提供してると。
ソムリエの方なんかな。
そうやね、
うんうんうん、
かまあサービスマンなのか、
うん、
まあ、どういう状況か分かんないんですけど、
はい、
ここの悩みの一番のポイントというか、うん、
はい、
まあ、やっぱ都市部と地方の差、
うんうんうんうん、
これはね、僕らまあ京都住んでて、
はい、
で吉木くんまあ滋賀やけど大津、
そうですね、
っていう、
もう本当に京都寄りの滋賀県ですけどね、
なんでまあ言うたら都市部じゃないですか。
はいはい、
都市部でしょ、
うん、になるのかな。
なるんじゃない。
うん、まあ京都も地方っちゃ地方やしね。
いやでもね、もうこれは都市部やと思う。
あ、そう、
うん
うん
う
ん、
でもっと地方あるやん、
うんうん、
ほんまの田舎の都市とか、
うんうんうんうん、
もう全然人口が少ないみたいなところであるし、まあそこが観光地とかでなんかいろんなとこから人が来るとかでもない場所もあるわけで、うん、
はいはい、
そういうところでのやっぱワインの認知度とか、
うん、
まあ、ワインラバーの人が少ないっていうのは絶対あると思うんだな、はいはい、
まあ滋賀と京都だけでも違いますからね。
全然違うね、うん、もうなんなら、
うん、
京都でも一歩山を越えて山科とかに行ったら、
うん、まあ僕らの生まれ育った場所ですねはいはい、
山科ってワインショップないやん、うん、
ないですね。
ないし多分出して説明しても、うん、つぶらなカボスさんみたいな感じやと思うねんな、
うんうんうん、
そのいろんな美味しいワインがあんねんけど、
うん、
まあいや私ワイン無理やしとか、
うんうんうん、
いやワインみたいな、
うん、
でじゃあ1杯1000円、1杯1200円でとかなったら、うん、みたいな、
はいはいはいまあ確かにその都市部と地方の開きはあるよね。
うん、
昔ほどではないと思いますよ。やっぱりそのネットとかも普及して、
うん、
そんなになんていうかな、昔はあの3年5年遅れみたいな言うてましたけど、その差は縮まってるかもしれんけど、やっぱりあるよね。
うん、あるし
差は、うん、
今このグラスワインで選択肢がどうしても狭くなるっていう、うん、おっしゃってましたけど、
はい、
それはワインのまあ言ったら寿命じゃないけど、
うん、
開けてから、まあ、飲み頃が過ぎるみたいなのあるやん、
うんうんうん、
回転させなあかんわけんか。
そうやね。
でそうなるとやっぱ繁盛してなあかんし、
まあね、回転率が良くないと、うん、やっぱり次へと次へ行かないですもんね。
うん、でも本人は好きやから、
う
ん、いろんなタイプのワインを飲んでみたいし、あの飲み手側としてもさっきこれ飲んだから他グラスないですかみたいな、
う
ん、
そうやね、
あこれで今日はもうこの2種類なんです、うん、とかなんか自分も言いたくないし、
まあそうやね、
お互い
けどある程度先を見越して出す、その開ける本数とかも考えないといけないから、そこは難しい判断ですよね。
そう、
うん、
これをねどういう解決方法がありますか。
解決方法か一つが、うん、プルテックス社っていう会社から出てる、
うん、
アンティオックスっていう
アンティオックス
キャップがあるんですけど、
あこれよし君に1個もらったね前。
そう、
うん、
これやと刺すだけで、
うん、
そのまあ空気を排除してくれて、うん、まあ持ちが良くなるっていうやつなんですけど、これ結構飲食店さん使ってるとこ多いんじゃないですかね。
うん、これだけでやっぱ全然ちゃうの。
うん、まあ比べたことはないですけど、よし、うん、いいとはされてますね。あと他にバキュバンって、
うん、
わかる？しんちゃん。
あ、シポシポするや
つ。そうそうそう、シポシポするやつもまあ空気は、うん、その酸化は防いでくれんやけど、
うん、
そのシュポシュポすると同時に香りもこう出しちゃうもんね。
あ
で僕個人的にはやっぱりあのバキュバンはしてた頃もあったけど、昔は今はやっぱその香りも抜けて、やっぱ香りってワインを楽しむ醍醐味の一つじゃないですか。
うん、
それがやっぱりなくなってしまうので、なくなりはせんへんけど、ちょっと香りがやっぱり少しね取られてしまうので、
う
僕はこのプロテックスのアンチオックスっていうのをまあ推奨というか、おすすめはしてますけどね。これでまあ1日2日は多分酸化を防げる、からグラスワインとしては使いやすいんじゃないかなと。
ああ、なるほどね。
まあこういう対応策なのかな。あとはまあ環境のいいところでずっと置いてやるっていうことですよね。一定の温度で、まあもう当たり前のことですけど、まあ、その光は通らないとこで、っていう振動も少ないっていう、まあワインを保存する上で理想とされる環境に置いてやるっていうことかなと。
なるほどね。
当たり前のことかもしれんけど、
うん、 キャップを変えるのと、まあ置く場所、これね僕やったら、うん、ふと想像してみたんですよ、
はいはい、
地方の飲食店をもし自分がやってて、
うんうんうん、
あんまりこう人がいいひんから、うん、お客さんもかぶるし、うん、ワイン好きな人もかぶってくるけど、うんうんうん、今回の課題としては、
はい、
ワインの認知度が低い、うんうん、上げたい、
ああそういう意味ね、
で、
う
ん、今まで出会ったワインが美味しくなかったんかもしれんから好きじゃないんじゃないか、
う
ん、
はいはいはい、
そこを広げたい、
うん、
そういう時に、うん、なんかやっぱ敷居を下げることがいいんちゃうかなっていうので、
うんうんうん、
前もこれ話したかもしれんけど、あのボックスワインあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あのイタリアの
ありますね、
何でしたっけ、
ルナーリア、
ルナーリア、
はいはい、
あれめっちゃうまいね。
あれはね、箱ワインの中で僕も一番好きですね。
あれうまいよね、
はいはい、
あれ4種類ぐらいあって、
うんうん、
あれだって上代で3リッターで5000、
うん、そうですね、こ消費税入れて5000ちょっとですね、
そうやん、
はい、
ってなると、まあ飲食店提供で言ったら全然グラス1000円以下で、
そうそうそう、
全然出せるし、
そうなんですよ、
一杯目ワインなーっていう人にハーフグラスにするのがなんか値段設定わかんないですけど、
うんうん、
いやこのワイン500円で飲めます、
はい、
700円で飲めますみたいな、うんうんうん、あのハーフやったら500円飲めますけど、うんうん、一回味見程度にどうですかみたいな、
うん、
でその一杯で変わる可能性あるから、
うん、
あれうまいやんだって、
そうですね、でしかもあれ真空になってるから、
うんうんうん、
そのまあ残り状況にもよんねんけど、うん、1ヶ月は持つって言われてるんですよ、
あそうそうそうそう、
だからそのグラスワインであんまり出ないお店は結構その箱ワインが最適かなって言って、
うんうん、
僕もあのそういうお店におすすめさせてもらったことはありますけどね、
なんかあれしかも4種類あるやん、
そう、白、オレンジ、うん、赤、ロゼがあるから、
えあれなんかちゃんとした協会のやつですよね、
あのブドウもビオデナミで作ってて、
はい、
してるやつなんで、
いやあれって結構入り口としてはすごいいいと思うけどね、
うん、
スッと入ってくるのは全然他のボトルワインにも負けへんっていうか、
はいはい、まあ箱ワインにしたらもう最上級じゃないですか、
いやー美味しいよね、
うん、
多分あっからハマる人でその4つ揃えてるだけでグラス4杯いけるから、
うんうんうんうん、そうそうそう、
初めての人にはすごいおすすめしやすいというか、
そうですね、
うん、
しかも低価格で提供できるし、
そう、
うん、
まあ、どういう店か分かんないですよ、そのがっつりワイン出してる店でボトルを求めてくる人が多いんやったらあれですけど、
そうですね、
でもワイン
もっと気軽な感じでね、
うんうん、もう普段飲んでないみたいな人が来るようなとこやったら、
うんうん、
あのボックスはもう一個の入り口としては最高の、
ね、いいと思います
ね、
はい、
久々飲みたなってきた、あれ
あれね、うんうんうん、
なんか友達とワイワイ飲むときとかいいねんな、はいはいはい、あれね、
うんうんうん、あれねけどね、ボタンっていうのかなあれ、
うん、
なんかキュッと押したらさ、ずっと出てくるからさ、
出てくる、
もう言うたらボトルやったらまあ1本で終わるじゃないですか、
ある程度、うんうんうんうん、
あれね3リットルあるからずっと入れ続けるんですよね、うん、もうどこまで飲んだか分からへんなるっていう欠点はありますけど、
分かる分かる、
はい、
まあでもワイワイするときとか、
そうですね、
そういうね、
まあ、みんなでね、
うん、
うんうん、
クラスワインに使いやすいとは思うんでね、は
い、いいと思います、
はい、つぶらなカボスさんありがとうございます、
ありがとうございます、
続いてのお便りがラジオネームでんでんさん、20代の女性の方です。しんちゃん、よしくん、こんにちは。いつも楽しいポッドキャストをありがとうございます。都内のワインショップで接客販売をしておりますでんでんと申します。早速質問なのですが、しんちゃんやよしくんのようなユーモアのあるコミュニケーションを身につけるにはどうすればいいですか。仕事場では常にお客さんとお話をしていますが、性格上ガチガチになって真面目な受け答えをしてしまうのが悩みです。職場に限らずプライベートでももっとユーモアにあふれた会話をして、一緒にいる人が和むような空気感を作れるようになりたいなと思っています。何か日頃意識してたりすることがありますか。拙い文章で申し訳ございませんが、何かご教授いただければ幸いです。でんでんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でんでんさん、都内のワインショップで接客販売をしている、
はい、
で、質問がユーモアのあるコミュニケーションを身につけるにはどうすればいいですか、
うん、
っていうことなんですけど、
そもそも俺らユーモアある？そっから始めたらあかんけどね。
まあそれ以前にユーモアって何、
うん、何っていう話だな。そうやねそうやね、
ユーがモアってこと、
何言ってんねん、
ユーモアってな。
ほか
お前もっと来いやみたいな。そういうことじゃないの。
全然違う。
あ違う、うんうん、じゃあ何なんユーモアって。
ユーモアやろ。
ユーモア、
いやちゃうってだから。それも単純すぎるわ。
あちゃうにゃ、
その
ユーモアって何やろな、見解が。
ユーモアっての、うん、ユーモア、そ言葉の意味は分からんけども、うん、大体は分かるやん。
いや分かるけど、
これ日本語英語とかじゃないよね。
うん、なんかねイメージ的にユーモアって、うん、あんまり思んなさそうやん。
あ
ーユーモアのある人ですねって、なんか あんまおもろいやつって言われてる気せえへんくない。
いやけどユーモアってその個性的みたいな、
個性的って
っていう感じじゃないかな。そういうことない。僕の捉える感じはそんな感じですよ。
あ僕のイメージはなんかおもろいやつっていう、う
ん、あなんかその人独特の言い回しとか、
あ
そういったニュアンスなんかなって思ってますけど。
あそういうことか。
違うんかな。
そういう意味で言うとね、うん、まあユーモアあるかないかは、うんまあ、分からへんし、まあ、自覚としてはないと思ってる。
ないね。
でもっと言うなら、うん、ワインショップで接客してるわけでしょ、
うんうんうん、
そういう時僕らはもう多分真面目に喋ってますよ。
そうですね、はい、
よし君もあの接客中は、うん、なアホなこと言ってへんの。
うん、いやそんなユーモアないと思うよ。、う
ん、まあだからどうね、立場的な問題と、うん、なんか状況っていうのもあるかもしれないね。
うん、そのユーモアかどうか分かんないですけど、うん、まあ人と楽しくおしゃべりをしたいっていう気持ちはありますよね常に。
うんうん、あるある、うん、あるし、まあ、あのこのでんでんさんは、うんまあ、職場に限らずプライベートでもユーモアあふれた会話をして、うん、一緒にいる人が和むような空気感を作りたいっていう感じなんですけど、うんこれはね関西人あるあるなんか、
あまあ染みついてるとこあるよね。
あ、うん、なんか笑かしたいっていうのがあんねんな、
うんうんうんうん、
それはあるやろ。
あるある
あるよね。
もう根付いてるな。
あ、
まま、笑かせへんねえで結局は。でもなんかどっかに生まれ育った環境かなんか分からんけど、
う
ん、ちょっとこう楽しませたいとか、
そうそうそう、
笑かしたいっていう気持ちはあるよねどっかでね。
そうやね。
これ関西人の気質かな。
どうなんやろな。まあ人によるんかもしれんけど、
うん
まあ、関西だけじゃなくて、まあ、人の性格によってそうなのか、
はいはいはい、
なんかなんとなくのイメージだけど関西に多い気がする、
うん、多いね。
特に僕らぐらいの世代、
あ、はいはいはい、
40代ぐらいとかの世代は特に多いような、そのまだインターネットのグローバルの前ぐらいから育ってるから、
ね、僕らもろダウンタウン世代ですからね。
あそうそうそうそうそう、
はいはいはい、
楽しませたいっていうよりも、うん、笑かしたい。
あそっちの方があるかもしれないね。
どっちか言
う
たら、
うんうんうんうん。いやけど昔はやっぱそのお笑い芸人とか憧れましたよ。
あるよね、
うん、だからもう、うん、まあその途中でまあ自分は面白ないから芸人にはなれないと思いましたけど、うん、やっぱりねどっかで憧れあるよね。
えそこまで目指してたの。
いや目指してそこまで目指してへんけど、なんかまあ早い段階で、あ自分はしゃべくりあかんわと思ってた時があったな、
うんうんうん、まあどうやろうね。でもユーモアのこの形にもいろいろあるから、
そうですね、
別にそれが笑いじゃなくても、
はいはいはいはい、
何らかの知識、ま、
その人独特の言い回しとかさ、それが面白い面白くない関係なくし、だからユーモアって、
うん、
面白いのがユーモアじゃない。その人独自な言い回しとか。
あーなるほどね、
うん、
あじゃあ言い回しで言ったらね、うん、僕たまにやってるのがね歌詞を取るんですよ。
んどういうこと。歌詞を取る、
はい、
うん、
あのねいろんなミュージシャンのいろんな歌があるじゃないですか、
うんうんうんうん、
その歌詞の一文を話の中に入れちゃう、う
ん、あ入れてんの。
入れたりしてる。
あそうな。俺一回も気づいてへんわそれ。
まああんまり入れてへんけど、うんうん、なんかちょっと入れたら、うん、結構受けたりすんねん。
へえ。あ気づいてる人は気づいてるってこと。
それは別にワインの話だけじゃなくて日常でもやったりしてないけど、
うんうんうん、
なんか具体的に言うたらあれやけど、うん、なんかあ今なんかほうき星が見えたような気がするみたいなとか。
何それ気持ち悪い。
流れ星のことほうき星とか気持ち悪いのよ。
気持ち悪いな。
それが多分おもろいねと思う。歌詞って日常的な会話より全然踏み込んだ表現してて、
う
ん、
あはいはいはい、
日常
日常では使わんような言葉を使ってる場合が多いってこと。
使ってる表現とかね、
はあはあはあ、
で結構みんな一般的に普通に聞いてるやん、
はい、
音楽の歌とか、
うんうんうん、
それを結構ロマン
チックな表現みたいな感じに思われるやつを日常会話に入れると結構おもろい、ね、
あ結構浮いたりする感じになるのかな。
浮いたりすると思うで、うんうん、文章とかにしてもね。
それをしんちゃんはワインの輪で時折使ってるってこと？
ね、使おうと意識してる。でもあんまりできてへん。
あ、できてない結局、う
ん、あこの歌詞おもろいなとかあって、うんうんうん、この歌詞いいなとかあったら、うん、あこれあの時の表現に使えたりするかもなっていうのはあんねんけど、うんうんうん、
はいはいはい、
まあ忘れるよねそんな。
あ
日常じゃないけど接客の中に、うん、まあ、自分の中でだけでいいと思うんで、
うんうん、
うっすら歌詞を入れる。
あまあユーモアが出るってことね、それで。
そうそうそうそう、
一つのありじゃないですかそれは。うん、試してみる価値はなきにしもあらず。
まあ好きなミュージシャンとかいたら、はいはいはい、その歌詞をこう眺めながら、うん、あこの一文ワインの表現に使えたりとか、うんうん、なんかできそうみたいな。
あ、はいはいはい、あるかもね。
それでどうですかデンネさん、
そうしましょう。まずやってみましょう。はい、
デンネさんまたご報告お待ちしております、は
い、失敗すると思うけど。あまり真に受けないようにしてください。
ドン引きでした、
はい、真に受けない方がいいと思う、はい、
デンネさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りがラジオネーム見間違えた時計さん。いつも楽しく聞かせていただいております。以前エチケットについてのお便りを読んでいただいた見間違えた時計です。その際に30本入るワインセラーを買ったというお話をさせていただきましたが、おかげさまでセラーがパンパンになるほどのワインライフをお送りさせていただいております。さて近頃ワインについていろいろ調べておりますと、フェスティバンの文字を時々目にします。すでに死後になりつつあるコロナ禍にワインフリークとなった私の前に突如現れたワイン好きにはよだれが出るようなイベントのようで心惹かれております。妻にイベントのことを伝えると行っておいでよと言ってくれたのですが、私には友達は数多くいれど一緒にワインを飲みに行ってくれる友達はいないので、はてこれは一人で行っても楽しめるのであろうかと、今回フェスティバルについてお聞きしたくお便りさせていただきました。何かご教授いただけたらと思います。よろしくお願いします。見間違えた時計さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
フェスティバル、
はい、
フェスティバルなんかあるんですね、もうすぐね、
みたいですね。久しぶりにやられるみたいですね。
うん、フェスティバンはね、次いつやったっけ、
3月の17やったと思う。
あ、マジで、うん、もうすぐやん。
そうなんですよ、3月がだからもうすごいイベントが多いんですよね。
本当ですね、3月の17日の日曜日や、
はい、
フェスティバン。
そうなんですよ、
東京流通センター F ホール、
うん、
もう予定枚数終了してますよこれ。
あ、もう完売してる。
うん、見間違えた時計さん、これ迷ってる間にも売り切れてもう出るやん。
あ、ほんまに。
いや今見た限りでね、見間違えた時計さんがお便りいただいてたんがね、
はい、
あ、クリスマスイブです。
あらら。
だから、
あ、だから大丈夫かまだね。
うんうんうん、そうか、もっと早く読まなかった
ね。ああね、
あのね、フェスティバンはね、うん、僕も行きたいです。
うん、僕もね、東京に住んでるとこ10年前ぐらいだったから、うん、行きましたよ。
結構何回かやってはるやろ。
そうそうそう、だからもうそのナチュラルワインのそのフェスティバルでいうと、
うん、
まあ、元祖的なイベントなんじゃないですか。
元祖であり多分規模も一番大きい、はい、
うん、大きい。僕行った時もすごい規模やったもん。
え、どこやった
ん。恵比寿のどっかの大きな会場やったんですけど、
う
ん、
あ、もう中
中です。
あ、はい、
もう行きちょっと過呼吸になるぐらいの、
もう
人の多さで、うん、僕はもうちょっとすぐ出ちゃいましたけど。
多すぎて。
多すぎても。
え、その時は、はい、ワインはどういう人が出すの？う
ん、インポーターの方が出されてたと思います。
ああ
と、飲食店の方も出されてたかな。
うーん、
でそこにライブがあったり、
うん、
あとまあね、もちろんご飯も食べれたりみたいな感じで。
でも1000人ぐらい来るんやろ。
いや、もっと来るんじゃないですか。まあ、規模によると思うけど、その会場の1000人で済むのかなっていう感じの規模でしたよ、僕が行った時は。
はいはいはいはい、はいはい、なんか京都でもやってたこともあったりして、
うん、
なんか あの今回はだから結構間が空いて久々みたいな
ね、コロナ禍もあったんでね、うん
う
ん、
どうなんやろな、俺一人で行くっていうことに躊躇があるかないかで言うと、むしろ一人で行きたいかも。
あ、
そういう大きいイベントは、なんかもうちょっとこじんまりした、
うん、
なんか街のプリマーみたいな、
はいはい、
やつに、うん、なんかみんな出店すんねんけど、うん、とかやったらなんか友達同士で行って、
は
い、まあ輪になって飲むみたいな、
うんうんうんうん、
けどその大きいイベントやったら、うん、ちょっといろいろ見たいから、
はいはいはいはい、もう自分の思うままに進みたいですね。
このワインも飲んだりして、
うん、
でまあ喋りたかったら喋るし、
そうやね、
でもなんかもう見どころいっぱいじゃないですか、
うんうんうん、
ワイン飲んでもいいし、
うん、
来る人を眺めてもいいし、うん、音楽聴いてもいいし、
うん、だからもうすごい数よ多分出店者さんも。
で僕ね結構ね、東京とか行って、
うんうん、
夕方の駅の人混みのラッシュあるじゃないですか、
うんうん、
で人混み僕めっちゃ嫌いやけど、
うん、
そういうのをちょっとずっと眺めてんのは好きや
ね。あ、遠くからねちょっと。
わ
かるわかる。中にいるのはしんどいけどね。
でめっちゃ想像すんのよ、
はいはい、
その人間関係とか、
うんうんうんうん、
あこのサラリーマンのおっちゃんは今娘が反抗期でみたいな、
結構掘るね。
そう、うん、でも今日は娘の誕生日やからちょっと小綺麗な、
うん、
紙袋持ってんのかなみたいな、
はいはい、はい、いろいろこういろんな方面から想像すんや。
だから一人でそういうイベント参加したら、
うん、
なんかそういう観察できるじゃないですか。
そうですね。
だからそういうのもおもろいし、
うん、確かに。
でなんか多分いろんなとこにいろんな輪が生まれてるから、
うんうん、
なんとなくふわっといって、
うん、
ワインも出たら、
うん、
なんかとりあえず乾杯したいんですよね。
ね、まあどういう感じになってるんですかね。
うん、
うん、
どうやろうね。
まあけど楽しいイベントだと思いますよ。
ね、
はい、
うん。まあでも今チケット売り切れてるから、
うんうん、
誰か行った人いたら、
そうですね、ぜひ感想を聞かせてもらいたいです ね、 ね、
うん、いそうやねこれ聞いてる人、
いやいるんじゃないですか。
ねえ、
ね、しかも東京やし、
うん
うん、
ぜひ感想を教えてください、
はい
はい、見間違えた時計さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、っていう感じでね、
はい、
本日も便りとともにお送りしてきましたけどね、うんうん、
はい、
どうですかヘシ君、
何ですか
最近の日々は。
最近、あ、最近ね僕ね久しぶりに映画見たんですよ。
もう
パーフェクトデイズ、
あー役所広司さん、
そう
ビム・ウェンダーズ、
そうビム・ウェンダーズの、
うん、
いやもうめちゃめちゃ刺さっても
う
て、
あれはもうええのもう漏れてんもん、もうそのポスターとか、
あ漏れてる
漏れてる、
ダダ漏れ、
ダダ漏れ、
あそうなん、
ダダ漏れやけど、もうめちゃくちゃ俺絶対好きやろなって思ってたけど、
うん、
よしきくんも好きなん
や。そうやね、
ほなまた俺の思ってるのちゃうかも。
そうやね、だからそれでどうしんちゃんはどうやら、まあ見てないですよね、
あ
しんちゃんどうかなと思うんですけど、
僕のイメージは見てへんからやけど、まあ、見てない意見やからいいよこれ別に、
うん、
淡々とした、
そう
日常を、
そう淡々とした日常を繰り返し生活してる人の淡々とした映画なんですよ。
うーん、
東京でトイレ清掃員として働いてるこう平山さんっていう、まあ架空の人物だと思うんですけど、その方のまあ日々の生活をこうただただ描写したというか、でやっぱりその何やろ、その平山さんってそんなね、あの口数が多い人じゃないんですよ。それがまたよくて、なんかその言葉で知るんじゃなくて、その行動とか表情とかで、うん、そのことの成り行きっていうか、うん、ストーリーも分かってしまうぐらいの、
うん、
こうまあ役所広司さんの表現力もあると思うんやけど、
うん、
ビム・ウェンダーズさんの、
うん、
そのなんていうの、映像美と、
うん、
まあ表現力もあると思うんですけど、うん、すごいなんかね、こうやっぱ僕も共感できることがたくさんあって、
うん、
なんかこう日常の中で発見驚きっていうのは。
うん、
前に言ったこともあるかな、毎日同じ風景を見ててもなんか違う風に感じる、そこにこう感動が生まれるというか、わっわっと思う時があって、そうたまにね、僕別に感動した出来事とかないね、普通にいつもの通り生活してないけど、めちゃめちゃこう感極まって、ちょっと恥ずかしいけど涙がこぼれる時があるのよ。
ちょ情緒不安定
ちゃうねん、そうやろ。そう思われても仕方ないねんけど、たまにであるんですよ、こう感極まって、 って、いろんな感情がこうぐっと出てきて、なんかそういうシーンもあったんですよ。
あ、
だからネタバレするから細かくは言えないけど、
はいはいはいはい、
だから そういうとこすごい共感できて、
僕ね明日か明後日見に行こう思ってんな。
そうだからこれはね、おそらくねおっちゃんに響く映画だと思うんですよ。
あ、なるほどね。
だおばちゃんのちんちゃんは多分響かへんちゃう。
いや僕でもね、理想の生活はやっぱりあのルーティン化というか、同じ時間に同じ場所にいるみたいな生活をほんましたい、昔なんかの話でした、あの銭湯にいつもいるおっさん、
あ、はいはいはいはい、会長ね、
そう会長になりたい、
はいはいはい、
いつも同じ場所、同じ定食屋に同じ時間に来て、同じ喫茶店に行って、同じ銭湯に行ってみたいな、
まさにそういう風景が描かれてるんですよ。
あ、じゃあ会長の映画かもしれないですもんね。
会長の会長をサンプルとした。
でもね僕が一番楽しみにしてるのは、その役所広司さんの演技とかストーリーよりも、
はい、
映像、
映像美ね。
もうビム・ウェンダーズの、僕あのパリ・テキサスめっちゃ好きなんです
よ。ああ、はいはいはい、名作ですよね。
あれはストーリーもまあまあいいけど、うんぬんより、もう映像やん。
映像やね。
無音でももう響くというか。
そう。
だからあのビム・ウェンダーズがしかも東京を撮る、東京の日常を撮るってなった時に、どんな撮り方すんやろみたいな。
本当にこう周期的に毎日の映像を撮るんですけど、まあその主人公の平山さんが寝る時に、平山さんがこう夢の中の風景画みたいなのが毎回出るんですよ。それもすごい素敵で、
いやー楽しみな。でもあれ映画館で見たいな。
いや映画館で見た方がいいですよ、あれは。僕もう一回見に行こうかな思っても、
なんかもうアンビエントなイメージがあるけどね。
そうですね。でもちゃんと内容が詰まってて、まあ、特にこういう 40、50 代の男性に響くのかな、分からんけど、まあその若い方は響いてるのか響いてないのか分からないけど、僕らはほんま刺さりましたね。
ほんま、ビム・ウェンダーすごいね、78歳なん
や。そうやで、1900あの人45年生まれかなんかやね。
あ、
だから戦争終わったぐらいに生まれてはんのよ。
あ、すごいな。
いやでも若いよね。
最近でもあの山田洋次監督、
はい、
92歳93歳、
あ、もうそんなんなん
やねんけど、ちょっとね止まってるんですよ作品。僕結構最近全部見てるんですけど、はいはい、私には夢があります、この前言うたはって、腹抱えて見てられへんぐらいのおもろい映画を撮りたいっていう思いを92歳93歳ぐらいのなんかのインタビューで言ったの。
すごいな。
そうなりたいよね。
けど92歳でさ夢があるって言えるのが素敵
やん。そう、私には夢がありますっていう感じで、ね、でもね80歳超えてからの、ね、あの山田洋次さんの作品は全部神がかってるから、もう全部最高なんで。
あ、そうなんや。
そうそう、いいで。
ちゃんと見てないわ。
トラさんだけじゃないよ。もういやなんか映画みたいになってきたわ。
しんちゃん明日から休日でしょ。
うん。
じゃあもうね。
そう明日ね。行けんのか。明日無理かな。行きたいな。明日これ編集する
か
しな。
これね1日に今この映画関西で1本しかないんですよ。
あ、そうなん。
そう1本じゃなくて1回か。まあ映画館は何個かやってるんですけど、まあ夕方だけとか朝だけとか。
それがランダムにあって、
そうそうあるので、まあ、ちょっとチェックしながら行った方がいいかもしれない。
はい、その映画の時間に合わさなか
った な。そうですね。はい。
なるほどなるほど。いやパーフェクトデイズね、はい、すごい気になったんで。
いやもうぜひ。
いやまさかよしきくんが見に行ってるとは。
いやなんか、ね、気になってて、ずっと。だから行かない
ん
ですけど映画館。
なんか意外な感じですね。
あ、そうですか。
はい。
いやもう3回ぐらい泣いてもたわ。
いやそうなの。
いやでも泣きどころって見る人にとってまあそれぞれちゃいますけど、全部。みんなとちゃうとこで泣いてもうてたかもしれない。多分
最近よしくんが涙ものすぎ、
あ、年取ってきたから。
はい、っていう感じでね、はい、ワインの輪のハーフムーン、
はい、
お送りしてきましたけどね、皆様のお便りあってのワインの輪、ワインの輪と検索していただくとワインの輪のホームページがございます。こちらにお便りフォームがありますので、何でもいいのでお送りください。映画の感想でも日々の悩みでも何でもいいです。はい、はい、それではよし君、
はい、
何かありますか。
はい、ワインは木漏れ日、
ワインは木漏れ日、
あ、どう？
いいですね。
いいでしょ。
いいですね。
これもね、パーフェクトワールドの中にね。
パーフェクトデイズ。
あ、パーフェクト。なんちゅったんね。
パーフェクトワールド。
あ、ワールド。そういう映画もありましたね。
あったあった。
ケビンコスナーがね。そうそうそう。あの映画も好きなんですよ。
あったあった。
もういいか。
あれも良かった。
あれも良かったよね。あの誘拐のね。
うん、
じゃ誘拐犯のやつやろ。
あった。
あれも良かったよ。
九十年代ぐらい。
あった。
もういいんですよ。
アメリカ。
はい。え、木漏れ日？
木漏れ日っていうのが出てくるんですよ。パーフェクトデイズ見た方は分かると思うんですけど、
ワードとして、
はい、
あ、木漏れ日のね、はい、僕一番大好きなところは影。
影ね、うん、
こう光で葉っぱがあって、うん、そこに映し出される影が揺れるやん、
うんうんうんうん、
で光より影が綺麗みたいな、
うん、そうやね、まあ、その映画の中でも重要なキーワードなんですよ。
あ、はい、じゃあそれをちょっと念頭に、
はいはい、ワインもね、言うたら木漏れ日のように、
うん、
感じじゃないかなと。
なるほど、
思ってます。
はい
はい
、はい、っていう感じで、次回は満月か新月かハーフムーンにお送りしたいと思います。ぜひお聞きください。それでは皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。